こんにちは、永山です。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと永山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。はい、このエピソードの公開が5月8日ということなので、もうゴールデンウィークは一段落 して、まあ普通に平日になってるのかな。まあここを有給でつないで、大きな連休にしているという方もいらっしゃると思うので、まあまだまだなんか連休気分という、世間は連休気分という感じなのかなというふうに思っておりますが、ゴールデンウィーク、うちはですね、うちの家族は結構出不精なところがありまして、まあ特に人が多いところに行くのがあまり苦手、好きじゃないっていうところがあるから、例えばね、有名どころで言うと何だろう、USJ に行くとか、ドブテに行くとかっていうことも、まあしたいなっていう気持ちはあれど、まあやはり人多そうだなとか、混むと嫌だなみたいなところが先に立ってしまって、なかなかですね、腰が重いと。まあでもとはいえ、やはりね、ずっと家にいるっていうのも、まあなんかせっかくね、天気もいいし、連休だしっていうところもあるから、どこか行こうかなというところで、滋賀の、隣の県の滋賀の、まあちょっと大きめの公園に昔行ったことがあるから、そこにもう一回行こうかっていう話をしてね、行ってきたんですけども、まあ、残念ながらですね、その昔行った時には、まあ大きな滑り台とか、ロープが垂れてそこをこう渡っていくようなアスレチックみたいなやつとか、まあいろんな公園にあるような、ああいった施設が結構たくさん置いてあったんですけども、ことごとくですね、そういった施設が撤去されてしまっていたと。で、まあ、ホームページによると、県が定めた、その安全の基準にもう満たしてないため、まあ、撤去することにしたということで、そこにあった名物の大きな滑り台とかも、こう、ごっそりなくなっちゃって、なんか、大きな、なんですかね、ネットっていうのがあるんですよ、ね。子供たちの遊具には。だから柱が立ってて、そこにこう、大きなネットがかけられていて、そこをまあ登ったり降りたりするような、そういったものだけが、ドーンと存在していて、あとはまあ、ちょっとだけこう、ちっちゃい子用に遊具があるみたいな、そういった構成に大きく変わってしまっていて、ちょっとまあせっかく行ったんだけども、あ、こんなもんかっていう感じでしたね。うん。で、ただそのネットも、まあ、前日の夜に雨が結構強く降ってたんで、そのネットの下ほとんどが大きな水たまりになっていて、非常にこう難易度が上がっていて、それはそれでちょっと面白かったですね。落ちたら水みたいな状況に、まあ、水って言っても水たまりなんで、まあ、びしゃびしゃになる以上危険なことはないんですけども、とはいえ、まあ、びしょびしょになるのも嫌ですし、あと、なんか、なぜか、普通に地面があるよりも、水がある方が、高さを感じるのかな。なんかこう、落ちちゃダメ感がすごく強くなるから、恐怖感が少し大きくなりますね。うん、そうなってくると、なんか1段階、2段階難易度が上がったような、そういった感じになって、まあ、僕も、年がいもなく、そのネットに子供たちと一緒に登って、怖い怖いって言いながら一緒に遊んでたんですけども、結構思ったより怖くて楽しめましたね。うん、はい。そんなことをして、あとはその滋賀の公園に遊びに行った後に、近くにあるスーパー銭湯に行って、で、そこで少しゆっくりしてご飯食べて帰ってきたみたいな、本当にまあゴールデンウィークにすることかっていうところもちょっとありますけども、まあそんな感じのゆっくりした感じでしたね。まあ、スーパー銭湯の方も昔からある多分なんていうかリラクゼーション施設みたいなところだと思うんですよね。昭和の時代からあるようなイメージなんですけども、こうコンセプトがこう温泉カフェみたいな感じになっていて、まあ、だいぶこう綺麗にリニューアルされてるわけですね。で、畳もこうただ畳がバーンって並んでいるあの大広間みたいな感じじゃなくて、ちょっとしたテーブルが置いてあったりとか、おこもり部屋みたいなのがあって、こう、ちょっとした区切りになってたりとか、まあ逆にちょっと下に穴が掘ってあって、そこに沈み込んで本が読めるとか、そういった感じのちょっと工夫を凝らしたデザインになっていたりとか、してましたね。なんかメニューも結構おしゃれでね、見たら、お団子かな？お団子とかを出してくれたりとか、まあちょっとした丼物なんだけど、若い人でも、にも受け入れられるようなメニュー設計になってたりとか、うん。漫画とかもね、最近の漫画とかがこうたくさん置いてあったりとかして、全体的に明るい雰囲気だし、非常に居心地が良かったですね。ウェブサイトとか見ると、そういった感じです。 その昔のスーパー、昔からあるようなそういった温泉施設をきっとこうコンセプト入れて再プロデュースするみたいな、リニューアルするみたいな、そういった多分事業をされている会社があるんですかね、こういうのは。それで古いものをリニューアルして人にたくさん来てもらおうというふうな感じの動きが感じられて、これはまあ面白いなと思いましたね。基本的にこうね、そういった施設があったら行きたいんだけど、やっぱりこう少し古びてたりとかすると、まあ自分のものじゃない、自分に向けて作られたものじゃないかなって感覚は強くなると思うんですよね。特に若い人とかだと。いや、僕みたいなおじさんだと、昔からあるような光景だから、あ、そのままこういうのが昔からあったなっていう気持ちで、まあサウナとか銭湯とかすらふっと入れるんですけども、まあそうじゃない、まあ女性だったりとか若い人だと、あれは我々に対して作られたものじゃない。で多分感じにパッと見えると思うんですけども、まあ、それをこう間口をね広くデザインすることによって、まあ、いろんな人に来てもらうっていうのはすごく面白いアプローチだし、いいなというふうに思いました。うん。そんなゴールデンウィークを、過ごしておりましたけど、皆さんはどんなゴールデンウィークを過ごしたでしょうか。お便りの方もいただいております。前回ですね、お便りとか励みになるんでお願いしますっていうお話をさせてもらったと思うんですけども、いや、たくさんいただきまして、一度にちょっとね、紹介してしまうともったいないっていうのもあるので、来週とかね、次の回に持ち越そうと思うんですけども、まあ、今回3通ぐらいお便りを紹介しますし、その他にも、リスンの方にもコメントいただいたりとか、ディスコードとかツイッターでもコメントいただいてますけども、ディスコードについては、マイルドさん、こうなる予感はしてました。点点点 ORZ。この ORZ っていうのは表現としては絵文字表現ですね。こちらは変わらず引き続き聞き続けています。長山さんの助けになるようにお便りしますね。クリスさんは体調崩さないように無理せず、かっこ無理する場面なのでしょうが、元気に復帰できる状況になることを祈っています。というメッセージをいただいてます。ありがとうございます。マイルドさんは、おっさん FM を何週も何週もこう聞き続けてくれるという人です。多分、比叡山の千日奉行みたいな感じで、ずっとこう続けることによって悟りに近づこうとしてるんだと思うんですけども、そういった活動をされている方で、引き続き、聞き続けていただいてくださるということで、はい、ありがとうございます。次はですね、働き者ラジオの工藤文子さんから、クリスさん、気張りやんせ、長山さん、気張らずに続けてください、というメッセージいただきました。ありがとうございます。香織さんからも、私もお便り送りますね、とか。シーサイトさんからお一人の視力お疲れ様です。クリさんの復帰を祈りつつ、引き続き楽しみに聞かせていただきます。とかいうメッセージをいただいております。マイルドさんからもね、お便りいただいてるんで、この後紹介しようと思いますし、トヤさんからも、またお便り送ります。というようなメッセージをいただいてます。はい。という形でですね、いろいろメッセージいただいてます。あと、藤原博先生からも、超試練を与えられて瀕死になっている主人公がどう復活するんだというクライマックスシーンな推しを見守る気持ちで日々暮らしています。表の戦場にポツンと残された長山さんという気持ちで拝聴しました。はい。まあ、こう映画とかね、漫画であるようなね。僕はだからクライマックスシーン、ね、だから僕はあれですよ。俺がここで頑張ってる間に、先行けみたいな感じのキャラですね、きっとね。まあでもね、俺はここを守ってるうちにっていうところからこう、ストーリーが二つに分かれるじゃないですか。主人公がメインストーリーに進む前に、俺がここで守ってるぜみたいなところの人たちの、ストーリー、サブストーリー的にそっちでストーリーが展開するパターンある感じなので、皆さんが今聞いてるのは、そっち側のサブストーリーの方を聞いていただいてるというような感じのニュアンスでお聞きいただけたらいいのかな。はい。落ち着いて空気を読んだ文章を書けるタイミングでお便りさせてもらいますということなので、はい、またきっとね、お忙しいとかわざわざこんなコメントいただいてありがとうございます。あとはリスンかな、リスンでもコメントいただいてますね、リスン。はい、増岡秀樹さんからも、クリスさんがいつものように復帰するのを心待ちに応援していますとメッセージをいただいてます。コメントいただいてます。増岡さんはトップリスナーアイコンがついてる。トップリスナーなんだ。すごい。あ、トップリス、いろんな番組のトップリスナーをされてる。すごいな。ですね。で、もう一方、ナナさんから。お一人でも更新を選んでくださってありがとうございます。楽しく聞きました。長山さんのLINE情報も興味深く聞いています。半年ほど前から、 ほんの少し走ってみたりしているんですが、そのきっかけがヤマップのオンラインショップでトレランシューズを衝動買いしてしまったことだったので、中の人が登場してお二人と仲良しですごく嬉しかったですというメッセージですね。あ、これはランニング話だ。ランニングを始めるきっかけがヤマップのオンラインショップでトレランシューズを衝動買いしてしまったということなんですね。で、樋口さん、ヤマップの CTO の樋口さんがゲストにも出ていただいたということなので、こうね、そういったつながりを感じていただいたのかなと思うんですけども、いいですね。オンラインショップでトレランシューズ衝動買い。トレランシューズは山を走るシューズなんですけども、デザインが山を走るからなのかな、ちょっとアースカラーっぽいデザインとか、ちょっと普通によく見るランニングシューズとは少しこう色合いが違ったり、まあ、装飾とかも少し違ったりするんで、まあ、きっともしかしたらそれがかっこいいなと思って衝動買いしてしまった感じですかね。あのこう足の裏にギザギザがたくさん掘ってるんで、平らなアスファルトの上を走ったりするには、まあ、そんなに向いてない、逆にこうグリップ しすぎちゃって、まあ、少し重く感じるみたいなデメリットが、まあ、あるっちゃあるんですけども、まあ、やっぱり自分が気に入ったものを履いて走るのが一番テンションが上がるので、そのテンション上がるのが一番いいかなというふうに思いますね、うん、であとはトレランシューズで低い山とかだとね、あのこうごつい登山靴みたいなところを履くよりもトレランシューズぐらいで走るというわけじゃなくて、まあ、それでハイキングするみたいなのも良いと思いますね。まあ、軽いので、まあ、走れるぐらいなんでね、軽く作られているので疲れが出にくかったりすると思いますね。本格的な登山になってくるとまた具合は違うんでしょうけども、低い山とかだったらそういった選択肢もあると思うので、意外にいろいろ試す、いろんな楽しみ方があるんじゃないかなと思います。いいですね。走る、で僕も走るのはまあ続けてますね。今5月になったので、先月4月の話をしますが、先月はどのくらい走ったか、先月どれくらい走ったかを見てみますと、じゃん、トータルディスタンスで、これはランニングじゃない、歩きも入っちゃってるから、ランニングだけに絞ると284キロ、 284.89km 走ったそうです。まあ、だいたい285キロぐらい走ったので、わずかに300キロには届かず、ね、一村上春樹には届かず、うん、ちょっとギリギリのところでいますね。 まだね、300キロ実は到達してなくて、3月も270キロか、最近280キロぐらい走るって感じになってるのかな。4月が285キロで、3月が270キロか。で、2月がちょっと落ちて200キロ。で、1月も250キロなんで、まあ少しずつ伸びてはいますね。12月が285キロだから、だいたいに、そうですね、去年は280キロくらい走ってたのかな。年明けしてちょっとだけ少し体調悪かったりとか、あと胃カメラ、大腸のカメラとかで、ちょっと走れない時があったんで、少し落ちてるって感じですけども、また280キロぐらいに戻ってきたっていう感じです。で、驚くことに、なんと体重の方は微増してますね。増えている。それは、あの、別にこう筋肉が増えているとかっていう感覚が全くなく、普通にお腹の周りがプニプニと増えていってる感じがあります。なので、280キロ走って消費するカロリー分以上は、まあ、余裕で追加で取ってるという感じですね。これはまあ、どうしたもんかなと。いうところあるんで、今後の改善ポイントではあるんですけども、まあ明らか、理由は明らかで、まあ、たくさん食べてるだけですね、うん。まあダイエットするためにランニングをしているという気持ちは、まああまりなく走りたいから走ってるというような感じでして、ダイエットをするのであれば食事制限をするしかないかなというふうに思ってますが、食事制限をする気があまりないので、順調に太っているというような感じです。よくね、こう、まあ、有酸素運動がダイエットにいいか、筋トレがダイエットにいいかみたいな論争というかですね、こう対立するような意見とかありますけども、ダイエットは食事制限一択でございます。食事制限をしないと、体重は、まあ、減らないと考えていただいた方が良いかなと思います。正確に言うと、多分その入ってくるカロリーと使うカロリーがマイナスになれば痩せるし、プラスになれば太るということなので、もちろん食べずに有酸素運動、無酸素運動すれば痩せるんでしょうけど、基本的には食べなければ、基礎代謝以下の、カロリーしか取らなければ痩せるし、消費しているカロリー以上のものを摂取すれば太ると それだけでございますので、そこをコントロールしていけばいいわけですが、今は全くコントロールするつもりはございません。つもりはございませんで偉そうに断言してますけども、ちょっとしないとまずいかなという気持ちにはなってます。はい、続いてはお便りを紹介していこうかなと思います。まず先ほどちらっとディスコードにもでも反応いただいていた戸谷さんからのお便り、です。ありがとうございます。こんにちは、いつも楽しく拝聴しています。前回の日記の話題と長山さんの X でストラバのあの書きにくいエディターで2年以上も日記を書き続けられているとおっしゃっていたのですが、どうやって日記を習慣化されているのか改めて教えていただきたいです。いかにトリガーを仕込むかとのことでしたが、私は日記を毎日コツコツ書くことにいつも挫折してしまっています。思い出したかのように一気に長い文章を書くことはできるんですが、継続する気合のようなものがどうも足りません。またジムに申し込んだのですが、なかなか行けていません。習慣化、継続のポイントについてお話ししていただけると嬉しいです、というお便りをいただきました。ありがとうございます。継続、習慣化ですね。そうですね、僕が X でしばらく前におっさん FM でも何度か触れてますけども、ランニングの、SNS みたいな感じですかね。自分が走った情報とかを投稿するような、そういったサービスがあるんですけども、僕はそれに、走った情報とかを投稿していて、そこに投稿する際に、メモ代わりというか、日記のようなものをですね、書いてるんですけども、自転車乗ってた時からやってるんですが、走ってからももう2年以上経っているので、そう考えると2年以上、で、しかも、毎日ではないですけども、1日明け、2日明けぐらい、3日に1遍ぐらいは少なくとも走ってはいるので、ここのとこ最近はもう毎日のように何かしら運動はしているので、その運動したたびに何かメモを残しているということになると、大体毎日ですね、日記のようなものを書き続けているというような感じなんですけども、もちろんストラバ自体は日記を書くアプリではないので、何かこう文字を装飾したりとかすることもできないし、テキストエリアも基本的にはメモ欄なので、すごくちっちゃい中にこう書くような形になってくるので、文章全体見渡すようなこともできないし、とにかく書くことに対して特に配慮がされていないような、そういったところなんですけども、なぜかそこにメモを書き続けるということはだけがこう続いていると。こういうのもちょっと面白いなと思うんですよね。そのもともとそういうために作られてないんだけども、みんながそういうふうに使い出しちゃうみたいな。ストラバーでここまで日記をずっと書いてる人はあんまり僕の周りではそんなに見てはいないんですけども、例えばなんかちょっとしたメモ書きのためにこう、絵を描ける機能がついてたりすると、そこでなんかすげえめちゃめちゃうまい絵とか描く人とか行ったりとかするじゃないですか。昔、ハテナ俳句っていうサービスがあって、そこにこう、お絵描き機能とかあって、すごくシンプルなお絵描き機能なんで、別にこれでこう何か大層な絵を描くっていうものではなさそうに一見見えるんですけども、それでこう緻密な絵を描いて投稿する一つのコミュニティがあったりとかってしたこととかありますし、そういうのが面白いなっていうふうに思うんですけども、それとちょっと似てるかもしれないですね。ここでなんかめっちゃ日記書いてるのこの人みたいな感じになってると思います。で、なんで続いてるかというと、それは僕が運動するときにも必ず何か写真を撮るようにしてるんですね。走ってるときでも、走り終わった後、走る前でもいいんですけども、その間に、1枚ぐらい写真を撮るようにしてます。なんかこう、花の写真だったりとか、景色の写真とか、看板の写真とか、なんかちらっと目についたものを写真に収めるようにしていて、それを自分のランニングの記録と、ペアで上げると。で、そうすると、それについてこう、一言書きたくなる。で、それについて書いたりとか、今日走ったこと、疲れたとか、気持ちよく走れたとか、そういった気持ちを書いているって形なので、日記でイメージするとどちらかというと、朝起きてね、その後何食べたとか、こういうことがあったという出来事ベースで書くことなんですけども、ランニング記録なので、ランニングにまつわる話とか、今見てきたものについて話す、書いておくっていうことがすごく多いんですけども、それもこう続けていると、割と後から振り返った時に、ああこんなことがあったなっていうふうには思えるんで、日記にちょっと近いのかなというふうに思ってますね。で、トリガーを仕込むって書いたのは、その時計で計測するんですけども、時計でそのランニングを計測した後、その時計からデータが自動的にそのサイトに登録されるんですね。で、そうすると登録されたよっていう通知が来るので、 まあ、その通知を開いて写真アップロードしたりとか日記をつけるみたいなことをしています。なのでそのトリガーっていうのは勝手にですね、走ったことがアプリによって記録されたよってみんなに公開されたよっていう合図が来るので、まあ、それが一つの僕の中ではトリガーになってるっていう感じですね。で、習慣化継続のポイントについて、実は僕も何冊も本を読んだりとか自分でもいろいろ試して実行したりとかしていることがあるんですけども、いろんな本読んでいろんなことが書いてあるんですが、大体抜粋するとまず目標をすごく、驚くほど低く設定するというところが書かれていることが多いですかね。例えば筋トレをやりたいんだったら、腕立て伏せをやりたいと思ったら腕立て伏せを1回を目標にするとか、プランクとかでやりたいんだったら、プランクも、まあ大体5秒とかを、まず最初の目標にするとかですかね。スクワットも1回とか。だから前回僕が言ったのは、ジムに行くみたいな。とにかく行ったら OK みたいなのを目標にするみたいな。そういったこう、なるべくその、自分がまず目標に立てたら、それの半分か、まあ、半分ではまた高いな。だから 25% とか 10% ぐらい、最初に低いなと思った10分の1ぐらいの目標にするみたいな。そういった目標を立てるみたいなところが大事。っていうのはいろんな本に書いてあるし、僕もそれは結構大事ですね。それはだから、いくつか意味合いがあると思うんですね。まあ、できたっていうことを積み重ねて成功体験にして、まあ、自己高揚感みたいなところを上げていくっていうのはもちろんあるかなとは思いますし、あとは作業興奮って言って、モチベーションってほっといてもムクムクと湧き出すっていうものじゃなくて、作業興奮って言ってそれを始めるとそのことについてやる気が起きてくるっていう、何ですかね、卵が先か、鶏が先かというか、ブートストラップ問題というか、なんかそういうことがあるんですよね。なので、その最初のこう火をつけるっていうところで、一番その導火線の先っぽはめっちゃ細い導火線で OK みたいな、いうところもあるのかなというふうに思います。なので、すごくモチベーションのが湧かないっていうのは当然だと。なので、いかにそのちっちゃいモチベーションだったらできるのかっていうところを突き詰めていくっていうような感じですね。例えば日記が書けないんだったら写真を撮るとかでもいいと思うんですよね。僕の場合は多分書く気がなかったら写真だけとりあえずアップしとこうとかって思うと思うんで。で、まあ日記書くよりも写真1枚撮る方が圧倒的にコストは低いけども、でもそれなりにこう、ね、外の景色とか写真撮ればその日の少なくとも天気とか、なんとなくどういう日だったのかっていうのは分かったりするし、あとは食事とかね、食事の写真、別に公開するわけでもなく、その日の食べたもの、まあ、3食じゃなくても、例えばまあ、ランチでも、朝ごはんでも夜でも一番写真が撮りやすい時間帯の写真を少なくとも1枚撮るっていうことをすれば、それがまあ残りますよね。で、まあ、それが残るだけでも、あ、この時こんなもん食べたんだっていうふうな記録としては残るし、もし元気があったら、その食べたものに対してコメントするとか、あとはまあその日にあったことを書いてみるとかいうふうにするのはありかもしれないですね。あとは習慣化の本でよくあるのは場所と時間を決めましょうってことですね。だからその驚くほどちっちゃく決めたような目標を場所と時間を固定するってことですね。だから日記を書くにしてもさっき言った通りランチタイムに写真撮るとか、あとはまあ日記を例えば紙でどうしても書きたいんだったら日記をそのどこで書くのかっていうのを、どこでいつ書くのかっていうのを固定するっていうのを最初にやると言われてますね。まあ、机で書くんだったら何時に机に書く、まあ夜一日あったことを振り返って書くんだったら、どうだろうな、ベッドとかのサイドボードとかに日記を置いといて、まあ、寝る前に書くっていう、まあよくあることだと思うんですけども、それをその寝る前にするふうに固定をする。まあ毎日書かなくても1週間に書くっていう目標でもいいと思うんですけど、その場合は例えば自分の気に入ってるカフェとかに行って、そのカフェに行ったら日記を書く。少なくとも1行書くとか、一文字書くとか。いうふうな目標にするとかってもあれかもしれないんですけども、その日曜日にカフェに行くとかいう形で場所と時間をある程度固定するというところも、でそれはだから僕の場合はトリガーになっていて、朝走るで走り終わったら写真投稿するっていうのがもう、場所と時間はだいたい決まってるんですね。まあ、投稿してるところは僕はだいたい家のリビングとかでゴロゴロ走り終わってゴロゴロしながら、そういったことを書いたりとかしてるっていうような感じのが固定されてるというところかな。なので、目標をすごく低く設定したものを場所と時間を決めるっていうのは、まあ僕が編み出したというか、いろんな本を読んでると、少しずつ同じことを言ってるとか、こう被ってるところがあって、被ってるところをこう足し合わせると、まあこの辺は重要っぽいぞ、みたいな。 感じですかね。あとはよくあるのは、すでにある習慣に結びつけるっていうやつですね。例えば歯ブラシ、歯磨きを朝、食事した後に歯磨きしますっていう人がいたとしたら、その歯磨きをすることの後に何か一つくっつける。例えば歯磨きをしながらスクワットするとかね。で、そのスクワットも、まあさっき言った通り低い目標なんで、歯磨きしながら一回スクワットしたら OK っていうところですね。で、あと全体的に言えるんですけども、まあそのスクワットとかランニングとかもこう、まあ日記はそれそのものがそうなんですけど、こう記録に残しておくのはすごくいいと思います。カレンダーにチェックつけるのでもいいし、そういったアプリもたくさんあったりとかするし、まあ僕の場合はそのストラバっていう、まあ、SNS で何人か繋がってる人もいるんで、その人からこうね、あのいいねみたいなフィードバックももらえるんで、そういったもの、それは多分、そういった習慣アプリとかもね、あったりとかするんですけども、何か記録に残しておくと、例えばスカット、まあ一回のスカットでもいいから、それをやったぞっていうふうにしておくと、まあ人は不思議なもんでその穴を開けたくなくなるというかですね、3日続いたので、この4日目を逃すのが惜しいから歯磨きしながら一回しゃがもうというふうになるのかなと思いますね。あ、なのでまとめるとなんで、まず目標をすごく低い目標に設定して、で、どういうふうに記録するかを決めると。日記だとね、まあ、日記帳、日記とか日記アプリに書いていくからそれ自体が記録になってきますけども、運動とかジムとかっていうふうにするんだったら、何かそれを記録しておくアプリだったりとか、カレンダーにシール貼るとか、スタンプ貼る、押すとか、そういったものにすると。で、あとは場所と時間を決めると。朝起きてから走るのかとか、寝る前にするんだったらベッドに入ってから日記を書くとか決めると。で、あとはすでにある習慣と結びつけると、より強固ですよと。なんで、まあ寝る前っていうのは寝る前って何するんだろうね。まあお風呂入ってお風呂上がりに、日記つけちゃうとかなのかな。スクワットとかだとね、わかりやすいんだけど、まあ、日記や日記帳をやっぱり出してくる手間があるから、どうしてもその場所っていうところにこう固定される感じはあるかな。でもなんか、例えば、戸谷さんの X 見てたら、戸谷さんなんか日記本を作ろうとしてそうな気配を感じたので、なんかその、ちっちゃい目標って僕は言ったけども、人によっては、そうやってこう、本を出すぞとか、文振り出すぞみたいな、まあ、大きな目標を一つ掲げてみるのもいいかもしれないですね。あと、なんならこう、文振り出そうぜって言って、こう、複数人で日記を書くっていうふうに巻き込んでしまったりすると、自分だけこう落とすわけにはいかないから、ある程度まとまった日記を書くとかっていうのもありかもしれないですね。まあ、人を巻き込むっていうのももしかしたら習慣化、あるかもしれないですね。あとですね、この収録する前にこう、妻とその習慣化の話をちらっとしてたんですけども、まあ、彼女は曰く、やりたいことはあるんだけど、今の私にはちょっと余裕がないなって話をしてて、まあ、なんかそれもあるなと思いましたね。なんかその新しいことを始めたいなって気持ちはあるのはあるんだけども、それをこう今の生活のリズムの中に組み込んでいくことが難しいってこともきっとあると思うんですよね。それは例えばですけども、転職をしたばっかりとか、もしくは逆に転職を考えてるとか、まあ、人生のね、中でいろんなこう大きなタイミングあると思うんですよね。結婚するとか、まあ、病気するとか、家を買うとか、なんかこう大きなイベントがあって、その時にこういろんな精神とか肉体とかのパワーをそこでこう使う時っていうのがあると思うんです。やっぱそういうふうにをしている時に、まあ世の中のね、人たちを見ると、例えば英語の勉強してて、すごいなとか、筋トレしてていいなとかと思うのはあるんだけど、まあそれをこう思ってやってみたいなっていうのはすごくいいことだと思うんだけども、それをその今の生活の中に上手にこう当てはめていくことができるかっていうと、やっぱ難しいことってあると思うんですよね。だからある程度こう精神とか体力に余裕がないと、新しいことを始めて、かつそれをこう継続的にするっていうのは難しかったりするから、なんか場合によってはこうまずは休むとか、場合によってはその大きなことを片付けを終えるということをまず最初の目標にしておいて、それが終わってからっていうふうに、まあそれはすごくね、長くかかるようなプロジェクトかもしれないけども、まあまずはそれを終えてから新しいことを始めるっていうことも全然ありなんじゃないかなと思うので、なんかその無理にね、その新しいことをしなきゃいけないとか、しないとダメなんだってことはないかなっていうことも、合わせて思ったりはしますね。どうでしょうか？なんかそういう、これで、何かしらヒントになるといいんですけど。で、もう一方、次はですね、マイルドさんからのお便りですね。マイルドさん、ネタの一つとして子供の反抗期についてお話ししていただけると嬉しいです。 うちには今小中高の子供がいますが、今のところ一般にイメージするような反抗期を感じたことがありません。高校生から親父と呼ばれそうな気配はないですし、娘が一緒に洗濯しないでと言い出す様子もありません。今時はこんなものなのかもと思いますが、お子さんやご自身あるいはお知り合いの話など何かあればお願いします、というお便りをいただきました。ありがとうございます。マイルドさんね、先ほどのディスコードでお便りいただけるというところで、早速その後ね、お便り投稿していただいてるんですけども、反抗期について。反抗期ね、マイルドさんのところは小中高のお子さんがいるのか、幅広い。高校生から親父ってね言われることもないし、娘さんからも一緒に洗濯し、これもねよく聞くやつですけどね、一緒に洗濯しないでということもないと。だから親子仲いいってことなんですかね。ちょっともこれが普通なのかな。なんか家族のことってね、一般的なことと、みんながやってるから一般的なことだなと思うけども、実はその家族家族で個別のことってすごくたくさんあったりするから、まあ話を聞いてても面白かったりしますよね。で、僕はまあうちの話はちょっと置いといて、周りから、まあ特にその反抗期っていうほどの年齢でもないっていうのはあるんですけども、周りからやっぱりその高校に入ったお兄ちゃんいるよとかっていうところで話を聞いてみると、なんだろうね、こうイメージ、一般にイメージするような、だから僕らの世代でイメージするような、こう、うるせえうるせえ親父みたいな、うるせえババアみたいな、ああいうやつ、ああいうやつやっぱりないっていうことみたいですね。で、静かな反抗というか、まあ基本的には喋らなくなるとか、返事とかリアクションがをしなくなるとか、あとはこう部屋に入ったまま出てこなくなるとか、そういったこうアグレッシブじゃない静かな感じの、反抗期というふうな話というのは聞いたりしますね。オラーみたいな感じにはならない。壁に穴が開いたりとかもしないみたいですね。うん。ともかく、まあ逆にその今の親も、僕ら世代の親もそこまでこう強く子供に対して何かこうアグレッシブなこうしつけとか教育みたいなことを、そんな、まあしてるとこもあるかもしれないけども、あんまりないですね、僕の周りでは。そういうのも影響してる気はしますね。だから昔はですね、やっぱあったわけですよ。普通にこう親父と喧嘩 してなんか障子破って廊下転げ回ったとか、親父が切れて茶碗投げられて怪我した傷が今でも残ってるとか、そういったこう話はマイクにいとまがないとかよく聞いてたわけですね。なので昔のお父さんは切れやすかったし、暴力も振るいやすかったじゃないかな。なんでそれに対抗するっていうふうになると、アグレッシブな手段を取らないと、返事しなかったっていう反抗で終わらないじゃないですか。それって返事しなかったら、お前返事しろやって言って、こうなんかアグレッシブに相手来るから、うるせえって言ってこう自分で防御するなり、もしくはこう相手にアグレッシブな何かアクションを取らなきゃいけないってことになるわけですよね。そうなってくると、傍から見るとなんかこうバチバチした感じがすごくするけども、返事しなかったら返事しないかってこっちがなったら、まあそこでこう一応こう反抗終了みたいな感じになるから、反抗のこの線がこうぐーっと下がってるというような感じになるのかな。どうなんですかね。僕のこのままその上が小6なので、反抗といういわゆる絵に描いたようなことはうちもないんですけども、まあ、意見を、自分の意見を言うようになったりとか、ため息ついたりとか、うん、親の意見に対して、みたいな、連続さみたいな、そういったリアクションを取るようになったりとかはしてきてますけども、僕自身は、まあ、それでこう、ね、なんだと思うこともあるけども、まあ、一方で、そういったこう、自己主張とか自分の考えを持ってきてるんだなというふうにも受け取ってはいますね。特に上の子の方がどちらかというと、こう何かあまり主張がないというか、まあそんなにこうやりたいことが強くあるとかっていうことを、まあ本人はあるかもしれないけど、外から見ていてあまり強く感じることがなかったので、特に下の、まあ、あんまり比べてもしょうがないけど、下の子と比較してしまうと、そういうところがあるので、だからそう考えると自分の意見だったりとかを言ってくれるっていうのは、なんだろうな、まあ嬉しいというか、あ、そういう風になってきたんだなって思う気持ちになりますね。うん。まあね、こういうのもね、親離れとか子離れのね、まあ一環という風な感じで成長の一つの過程なので、永遠に反抗期であり続ける人っていうのもいなくはないかもしれないですけども、まあやっぱりこう思春期特有の、まあ、波はあると思うので、うん。やっぱりその成長の過程なんだなとは思ってますね。 で、翻って自分の反抗期の場合はどうかというと、まあ僕の場合の、僕の反抗はひどかったですね。基本、うん。まあ何がひどかったか。まあそうですね。まあ学校に行かなくなるとかね。家に帰らなくなるとか。まあタバコを吸ったりとかお酒を飲んだりするとか。車を勝手に運転するとか。いうようなことなので、まあ実際にアクションをするような形でやってましたが、それはただ反抗期というか、それは思春期の悪行であり、親に反抗するという気持ちはあまりなかったのではないかというのも今話していて思ってきたぞ。ただ単純に、自分自身が面白いと思ったりとか、まあ自分の属するコミュニティに参加するための一つの儀式的なところとしてタバコ吸うとか、そういったニュアンスの方が強いような気がしてきたので、親に反抗するというよりは、まあ家族というものから離れて、外のコミュニティとか外の社会に接する中で、まあそういった変なことをしていたということはあり得るかな。まあかといったらね、やりたいことがあるから東京行くわって言って東京行ったと思ったけども、まあでも東京行って、でまた引きこもったりしたと思ったら、なんかね、どこの人かわからん人といきなりデザインの会社始めるとか言って仕事始めたりもするし、親から見てたらいろいろ心配なことはあったんでしょうけどね。それもこれもまあ反抗ではなかったような気がしますね。親がうるせえからデザインの会社作るわってなんないですもんね。そういうことにはならないもんな。なので、まあ、だから反抗期だったのかな。なんかでもよく、まあでもたまに思い出すのが、当時、インターネットだったのかな。インターネットつなげてたか、つなげてないか覚えてないぐらいの時に、いろんな情報をメモしてるメモ帳があったんですけど、それがね、見つかんなくなっちゃったことがあって、それでなんかね、親とね、すごい喧嘩をした気がするんです。結果的にそれは僕のミスでね、見つかったんで、親のが悪いとかそういうことはなかったんですけども、なんかその時にこうね、自分の感情がこれ制御できてないなっていう気持ちに、こう客観的になったんですよね、ふと。自分の感情が制御できてないってことに、まあ、驚いたというか、それをこう客観的に見て、これはなんかあんまり良くないな、あまり良くないなっていうか、これはどうにかしたいなっていう気持ちがそこで芽生えたっていうのは、今でもよくね、思い出すんですよね。まあ、その、今はこう、穏便に表現してますけども、まあ、大きな声出したりとか、そういうこともしてたんで、見苦しい感じの子供の態度だったんですけども、そういうことをした、一通りした後に、なんか自分のね、心はコントロールというかね、うまく扱えてないぞと、感情の方が大きく出ちゃって、本当はそういうこと言ったりとかしたいという気持ちじゃないはずなのに、なんかそういうふうになっちゃってるぞとか思ったのはたびたび思い出しますね。なので、ね、多分今の子たちはもっとね、賢いからね、そこまでいかずともそういうことを思って、なんかそういうふうにならないようにセーブしたりとかっていうこともできるのかもしれないな。なんかそんなことを思ってますが、この話でこの話ですね。その話、反抗期、皆さんどうですかね。反抗期はやっぱり十人十色というかね、いろんな話が飛び出すテーマとしては面白いと思うんですよね。なので、まあ、もしね、私の反抗期がこんな反抗期だったっていうのはね、まあこう、おっさん FM で話せる範囲の話であれば、ぜひね、お便りでもいただければというふうに思っております。で、まだまだお便りいただいてるんで、ちょっとね、一気に全部読んでしまうと、せっかくね、こう、話のネタにも困るからお便りをいただきたいっていう話をしてるのに、じゃあ全部読んじゃいました、おかわりみたいな感じになっちゃうと、ちょっとね、息が良すぎるんで、今回は次の3通だけ紹介させていただいて、あとは河野さん、FTD さんからいただいてるお便りをまた次のエピソードでお届けしようと思うので、続いては、熊尾パパさんからですね、いただいたお便りです。クリさん、長山さん、おはこんばんちは、お久しぶりにお便りします。クリさん、ご多忙につき、長山さん、ソロ運営、お疲れ様です。普段のペースやリズムと異なり、いろいろとご苦労されている様子、配信の随所に感じられ、思わず筆を取りました。新たな展開を始めておられたお二人の様子を拝見しながら、浪平死なず消え去るのみの心持ちでお便りを控え、リスナーに徹しておりました。 そこへ今回の話、何かお役立ていただけることがあればと思いました。永山さんもお話しされていましたが、ゲストフォローやお便り紹介など、壁打ち的なサポートが可能だと思っています。スポーツ全般、ガジェット、デジタルの歴史や、北海道、関西、関東の話題など、長く生きている分お話しできることもあろうかと思います。続けることが何よりも大変なことは何でも同じだと思います。それではご検討お祈りいたします。ではまた。というお便りです。ありがとうございます。そう、ありがとうございますね。こんな感じでですね、いろんなお便りいただいたりとか、ゲストのね、ゲストというかね、何か手伝いってことないかっていうふうな、メッセージたくさんね、いただいて、助かっております。実際にまあ、こうやってね、お便りいただいているし、今まで紹介させていただいたメッセージもありますし、すでにですね、いくつかゲストの方も調整させていただいて、収録の予定とかも立てているような感じなので、引き続きね、応援していただきたいと思います。ね、コマパパさん、ちょっと最近お便りはいただいてなかったんですけども、こうやって聞いていただいて、で、ここだというところに、こういった応援のお便り出していただけるのは、本当にありがたいなと。そうですね、スポーツ戦、コマパパさんも割とこう、過去回でもたくさんお便りいただいてるんですけども、趣味が多趣味で広いし、お仕事の関係でいろんなところに行ってらっしゃるので、地方それぞれのね、話題とかも、豊富に持ってらっしゃるので、何かあればね、ぜひお願いしたいと思いますし、こうやってね、お便りをいただけるっていうことも嬉しいので、ぜひ引き続きよろしくお願いします。はい。で、お便り紹介は、な感じで、ですかね。最後に、あとはですね、あとは話しておこうと思ったのは、いきなりなんかまた日常、最近の話題になるけども、オーディブルを再開したっていう話ですね。オーディブルを再開した。僕、これもまあ、何度もですね、オーディブルを再開してはやめ、再開してはやめっていうね。だからこれ習慣化の話でも習慣化っていうのとちょっと違うんだよな。どうしてかというと、オーディブルは、習慣にするほどずっと継続的に何か、なんだろうな、聞きたいコンテンツが常にあるというよりは、どちらかというと、僕の場合はセールがあるんですよね。年に何回か。今回の場合は、1ヶ月99円を3ヶ月っていうキャンペーンやってて、なんで、まあ300円いかない287円で、3ヶ月のオーディブルを聞く権利が、いただけるというふうなオファーがあったので、あ、それはさすがに安いなと思って、もう一回3ヶ月やろうかなというふうに思ったって感じですね。多分これ終わったらまた解約すると思うんで、3ヶ月中に、まあ聞きたいコンテンツがもしあったら聞こうかなと。前にもいくつかウィッシュリストみたいなのがあるんで、そこに聞きたいなと思うのを突っ込んでたんですけども、今聞いてるのが、村田沙耶香さんの世界99っていう作品ですね。第78回野間文芸賞受賞作品で、出版されたのが、単行本として出版されたのが2025年の3月なので、1年ぐらい前に書店に大きく並んでたんですけども、上下巻のそれぞれ分厚い本なので、なかなかとっつきにくい感じではある作品なんですが、まあ、あらすじとかを読んでいると、結構気になるところがあったので、まあ、いつか、もしかしたら文庫になってからとか思ってたんですが、それがまあ、オーディブルで聞けてしまうというところなので、ちょっとそれを聞いてます。ただ、そうやって分厚い本ですし、走りながらオーディブルでそれを聞いて、きちんとこう味わえるかっていうところが不安になってはいたんですが、まあ、聞き始めてみたところ、これがめちゃめちゃ面白い。まだ最初、まだ上巻の、4分の1ぐらいまでしか読んでないんで、まあ、この後どういう展開になるか全く分かってはいないんですけども、まあ、今の時点で大変面白い。大変面白いですね。大変面白いが、ディストピア大長編。連載だったんですね。3年以上にわたる、著者初の長期連載が書籍化されたと。村田沙耶香の現時点での全てが詰め込まれた全世界待望のディストピア大長編っていう、ディストピア大長編っていうね、ディストピアなのに、さらにそれが大長編なので、何ですかね、もうね、ドラえもんドミタの大魔教みたいな感じで、大ディストピアみたいな感じになっているんですけども、のっけから僕が読んでるところまでの感想としては、こう、わす、めっちゃ救いがないな、みたいな感じの話が続いてはいますね。これ、どこに行くんだろうなって、多分このまま別に救いがないまま終わっていくんだろうなと思いつつも、ああ、救いがないな、というふうに思っている。うん。 で、あらすじをざっとというか、まあ、ここに書いてある、アマゾンに書いてある抜粋されたあらすじを見ると、性格のない人間、ソラコ。彼女の特技は、呼応ですね。その、呼びに対して応じるの呼応とトレースを駆使して、コミュニティごとにふさわしい人格を作り上げること。安全と楽ちんだけを指標にキャラクターを使い分け、日々を生き延びてきた。ソラコの生きる世界には、ピョコロンがいる。ふわふわの白い毛、つぶらな黒い目、甘い鳴き声、どこをとっても可愛い生き物。当初はペットに過ぎない存在だったが、やがて技術が進み、ピョコルンがとある能力を備えたことで、世の中は様相を変え始める。といったあらすじですね。で、僕はこのピョコルンの変化というところにまだ至らず、この主人公のソラコが、いろんなコミュニティに属する中で、自分のキャラクター、喋り方とか、態度とかを変えて、いるっていうところの流れの中にいるんですけども、まあ、小学校のコミュニティだったり、コミュニティといっても別に何かしら決まったコミュニティというわけじゃなくて、それはこう家族と、まあ、父親と母親との関係だったりとか、小学校の、まあ、このグループと、このグループとか、あとは先生に対してとか、ものだったりとか、また、あとは社会に少しずつ出てくると、まあ、塾だったりとか、少しずつ広がっていくコミュニティの中で、どういった人格で生きていくかっていうところをコロコロ変えながら生きていくわけですね。で、まあ、彼女の特技っていうか、それがまあ、ことさらなんかその彼女の特殊能力みたいな感じで描かれてるんですけども、でもまあ、これって別に僕がこうやっておっさん FM で話してるのと、僕が自分の子供に接する時のキャラクターって、やっぱり全然違うわけなので、まあ、誰しもがやっていることではあるんですよね。それがまあ、少し強調されて描かれているのと、その、いろいろコロコロ人格を変えているソラコ本人の本来の一人称の描画というのは非常にこう世界を細かく観察しているし、その観察する温度感というのは非常にこう低い、まあ、冷めたような合理的な眼差しでその社会を見てると、自分が安全に生きるためにはこういった選択をした方が今はいいからこのキャラクターで行こうみたいな形で合理的な考え方をしていく思考の流れみたいなことも綴られているの、いるんですけども、その目を通してみると、世の中には本当にこう、なんだろうな、希望がないような感じに、まあ、見えてくるんですよね。例えば母を一つ取ったとしても、こう父親や家族に便利に使われている人みたいな眼差しで、そらこう見ているんですよね。で、それをあんまりこき使うと、その便利さがなくなってしまうから、たまに手伝ったりするみたいな、そういったこう目で見てるみたいなところがあって、こうだいぶなんだろうな、シニカルだというか、絶望の淵から世の中を見ているような、そういった目線でずっと話が進んできているんですけども、まあ、その描写自体がその国名なので、それを聞いていると心がこう非常にこうざわざわざわざわするんですが、そうですね、それがなぜか興味深くてですね、どうなるんだろうなと思いながら今ずっと聞き続けてるって感じです。オーディブルにすると上巻が13時間あって下巻が14時間あるので合わせると27時間あるので、1日に1時間聞いたとしても1ヶ月近くかかってしまう感じになるのかな。なのでまだまだ長いこと楽しめそうなのですが、まあ、全部終わった後の感想もね、話せたらいいかなとは思っておりますが、まあ、オーディブルね、ちょっと今キャンペーン中だったんで、再開して世界99を聞いてるというようなお話でございました。はい、そんなもんでございましょうか。はあ、今週はお便りたくさんいただけてるんでね、結構長い時間話すことができてよかったなと思ってます。今日話した中で言うと、まあ、ゴールデンウィークの過ごし方とか、習慣化の話、あとは、反抗期の話とかですね、あとオーディブルの話とかさせてもらいました。ぜひ皆さん何かありましたらお便りの方お願いします。おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームやツイッター過去新 X 上でハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーやメンバーシップサービスおっさん FM クラブもありますので、そちらもぜひご利用ください。 今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。